ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらうための内容をお送りしております。先日前々から行きたかった天野さんの整備工場ですね、ここに表敬訪問といいますか伺うことができてすごく嬉しかったんですけど、その天野さんとはポッドキャスト仲間といいますか、ポッドキャストをずっと続けておられる同志というふうな形に近いと勝手ながら思っているんですけど、まあ、それともう一人 MC のキラテンさんですね、福永潤さんという方もいらっしゃって、でいつもの番組ですね、番組名は天野の車の文句は俺に言えという番組に出演をさせていただくことができました。実は1年ほど前に行きたかったんですけど、1年ほど前、もっと前ですね、行きたいとずっと思っていたんですけども、いろいろお互い多忙というのもありまして、今回のタイミングになりました。でそこでその内容はその番組、天野さんの番組に譲るとして、その時思ったことなんですが、まず天野さんですね、非常に、まあその番組でも言ってますけど、非常に天才型といいますか、感覚型というふうなことで、例えばですね、才能型と努力型とあるとすれば、完全に才能型というふうなことが言えます。誰もが憧れる、私も含めて憧れるような、まあ、才能でやっていくというふうなパターンですね。ですからお話の方もおそらくなんですけど、あれこれ最初に決めていたりするよりも、その時のひらめきでパンと喋ってもらった方がすごくいいところを引き出せるような人やと思いました。そしてもう一人福永潤さんですね、はすごく MC が上手で、繊細な感性による愛の手といいますか、まあ、MC にリードされてお話を進めていくというような形になりました。なのでそのお二人に挟まれてといいますか、混ざってお話をしていくと、すごくジェラシーといいますかね、あすごいなというふうに思ってしまう自分がいて、まあこの自分のこの喋りですね、重苦しい喋り、まあベースというふうに言っていただいたんですけど、そのベースというのは音楽の楽器の中のベース、まあ低音という意味もあってベースということやったんですけど、まあ重苦しいなというふうにね、常に日頃から思ってるところなんですね。でその天野さんたちに混じって真面目な感じですごい言ってしまうんですけど、せめてこの喋る内容ぐらいはハメを外してと言いますか、実際はそんなに真面目ではないので、お二人に聞き出してもらいたいなと心の中に秘めながら言ったんですけど、まあ、それどころかやっぱりお二人のそのテンションといいますか、軽快なトークの中でいくと、やっぱり私はそういうふうに真面目な感じに逆に相対的になってしまってるなというふうに思って、少しへこんだところでもあります。ということで今週のテーマ、そのうちなくなるであろうキックダウンの指導、これについてお話をしていきます。キックダウンというのはオートマ車だけにできることで、走行中の通常のアクセルの踏み込み加減から一気にアクセルを踏み込むと、まあ車にもよりますけども、床いっぱい踏み込めばシフトレバーを操作しなくてもギアが1段もしくは2段低くなっていくというものをキックダウンと言います。で、アクセルを踏み込むことでシフトをダウンするということでキックダウンということなんですが、これは最近の日本車、もちろん AT 車ですけども、日本の車ではなくなっている現象なんですね。というのは最近の日本車に多いのは CVT という無段階変速、変速機に段がない車ということなんで、そのキックダウンのように回転数が上がるっていうのはありますけども、昔ながらの例えば4段5段6段のオートマチック車のようにガクンとギアが落ちていくと、こういうふうなものがなくなっている、少なくなっているというのが現状なんですね。で、教習車で多いのがプリウスという車です。で、プリウスは無段階変速なので、やっぱりキックダウンというのが車としてはできないということで、そのような、それに近いことはできますよね。アクセルを思いっきり踏み込んでエンジン回転が上がると。ですけど、キックダウン、厳密はキックダウンというふうにギアが落ちるというのはないわけです。ガクンというのがないわけですね。でこのキックダウンっていうのがどういう時に使うかっていうことなんですが、これはまああくまでね、いつでもできるよというふうな心構えといいますか、技能は備えておきたいところでもあります。まあ技能というほどでもないですよね。アクセルを踏み込むことですから、踏み込む意識があればできるんですけども、これをする時っていうのが大きく3つありまして、まずは追い越しをする時と、 言われています。追い越しは、まあ、その場合にもよりますけど、基本的にはさっと追い越した方が安全と、だらだら時間をかけて追い越しをするよりもさっと追い越した方がいいということで、その時に使う。そして2つ目が、上り坂で遅くなってきた時、上り坂に差し掛かってアクセルを一定にした、だんだん速度が落ちてきましたという時に、アクセルを踏み込んでギアを落とすことで速度低下を防止するということですね。そしてもう一つが、高速道路なんかに合流する場合、これも短い距離で力強い加速が必要なので、キックダウンをするということなんですね。で、このキックダウン、短い距離で力強い加速がいる時にキックダウンということなんですが、今言った中でキックダウンが明らかに必要なのは上り坂の時やと思うんですね。上り坂で遅くなってきた時に踏み込むと、上り坂で遅くなってくるっていうことは力が足りてないので、やっぱりそのギアやとどんどん速度が落ちていってるということですから、踏み込んでギアを下げるということしかありません。ですけど、追い越しをする時とか高速道路に合流する時は、その時の状況で必ずしもキックダウンをしないといけないわけではなくて、特に追い越しですよね、高速道路を走行している時に追い越しをする機会って必ずあると思います。追い越しのたびにキックダウンをすると、まあ気持ちはいいですけど、スカッとしますけど、じゃあ燃費的にはどうかって言ったら、やっぱりあんまり良くないですよね。なので、高速道路で特に速度一定で走るっていうのが燃費にとってはいいわけで、追い越しだからといってキックダウンをするという必要はなくて、むしろ追い越しをする必要があるような遅い車が前にいるんであれば、アクセルはそのままで、ブレーキもアクセル踏み出すこともなく、そのまま追い越しをした方が安全でもあるし、燃費にもいいですから、ぜひそういった風に高速道路なんかであればキックダウンをせずに追い越しをするというのが一番やと思います。もちろんね、車によってそのパワーとトルクに余裕があるんであれば、そのままのアクセルで行ける車もあります。キックダウンをせずに行ける車もありますけど、エンジンのパワーに余裕がない車であれば、やっぱり積極的にキックダウンをしてパワーを引き出す、トルクを引き出すというふうなことが必要になってきますので、まとめますと、キックダウンというのは今の車にとってはほとんどなくなっているような機能でもあります。で、キックダウンが必要な時は、上り坂で遅くなってきた時は必ず必要になってくるとは思いますけど、それ以外の場面ではケースバイケースといいますか、キックダウンなしで追い越しなり合流ということはできればいいかなと思います。ただ最初のうちは追い越しとか合流の時に怖がって速度が遅くなりがち、ビビってしまって速度が遅くなりがち、こういった場合はやはりキックダウンするぐらいの気持ちでアクセルをしっかりと踏むということでやっていってほしいと思います。進路変更、合流、速度を落としながらした方がいいというふうに最初誤解しがちなんで、そうではないと、速度は少なくともキープ、できれば加速しながらというのが追い越しとか進路変更の時の基本といいますか、原則だと思ってやっていってください。ということで、今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。